でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オン・ザ・ロード第3章、サイの踊り、マカオ。リスボアの客は10時を過ぎても一向に減っていなかった。私は100ドルを三度両替して戦線に復帰した。10パタカずつ細かく貼った。減りはしなかったが増えもしなかった。頭のどこかにレストランのウェイターの一日に何回かは必ず勝てる時があるという言葉が引っかかっていた。ということはある回に限って出目が読めるということを意味するのだろうか。もしそうだとすれば、どんな場合にどんな目が読めるというのだろう。少しずつ金が減り始めた。この金がなくなるまでにどうしてもその場合を見つけなくてはならない。しかし20回、30回と注意深く観察してもわからない。そうさ、たった1日やっただけでわかるはずがないさと諦めかかった時、典型のようにひらめくものがあった。その回は私はショーにかけていた。明かりがつくと出目は333、9のショーだが、ゾロ目のため大小いずれも親の総取りとなった。ひらめいたのはその瞬間である。この回に限って清客途中の明かりがついてから賭けをやめさせるブザーが鳴るまでの時間が少し長いような気がしていた。それが気のせいではないことが分かったのだ。ゾロ目が出るに至る目は大、大、大、大、大、小、小、小、小、小、小という具合に推移した。大が続いたあたりから場は盛り上がり、小が連続し始めてさらに賭け金は増えた。そしてこの回、小にも大にも賭け金が殺到した。ディーラーはそれをことさら煽るように長い時間をかけて客に貼らせた。その結果がゾロ目で親の総取りである。大数の勝負のあやはこのゾロ目にあるのだ。そうだ、そうに違いない。私は思わず声を出しそうになった。大数におけるゾロ目はルーレットで言えば0や00に相当する。象牙の玉が0や00のポケットに落ちれば赤黒どちらに貼っていても親に取られてしまう。大数のゾロ目もそれと全く同じで、合計数がいくつであっても大小にかけられた金はディーラーに没収されてしまう。仮にゾロ目の大小は親の総取りというルールがなかったとしたら、大小に2倍をつけている以上、論理的にはカジノ側が儲ける方法はないということになる。例えば大と小との掛け金が常に同じ場合には、金は客同士の間を行き来するだけでカジノには一銭も入ってこない。ゾロ目のルールがあることで初めてカジノ側は儲けられるのだ。もちろんゾロ目は親の総取りとは言っても、それはあくまでも大と小にかけられたものに対してであり、合計数や目を当てたものについては 決められた倍率によって金が払われる。ゾロ目の目を当てる者には、111というように目をピタリと当てる150倍のものもあれば、6つのパターンのどれかが出ればいいという24倍のゾロ目という当て方のものもある。もしその倍率が目の出る確率に等しいとすれば、111は150回に1回しか出てこないだろうし、ゾロ目一般は24、5回に1回しか出てこないはずだ。ところが、実際にゾロ目の出る頻度はそれよりかなり多く、15回から20回に1回は出てくる。おそらく、確率以上に出る、というところが最大のポイントなのだ。私がカジノ側の人間だとすれば、そのゾロ目を最も有効に利用したいと考えるだろう。ゾロ目が出るときに、大と小に多くかけられていればいるほど、カジノにとってはありがたい。逆に言えば、大と小に多くかけられているとき、確実にゾロ目を出せれば、苦もなく儲けられることになる。そうだとすれば、カジノ側が出せるように工夫しないはずがない。ディーラーはゾロ目を、思うところで出せるのだ。場の雰囲気を煽り、客を興奮させ、大と小に賭け金が集中するようにして、ゾロ目を出す。私はこの推理に誤りがあるとは思えなかった。それを客の側から考えれば、ディーラーが意図的に場を盛り上げ、客にできるだけ賭けさせよう。という素振りが見えたときは、ゾロ目を出すつもりかもしれない、と疑ってかかることが必要になる。いや、疑うばかりでなく、さらに一歩進めて、そのタイミングを見破り、ゾロ目にかけることができれば、一挙に24倍の金を手に入れられるのだ。夜も更け、客は次第に減っていく。私は今度はとりわけ客が多くいる卓を探した。すると望み通りの、客が二重三重に取り囲んだ、熱気にあふれる卓が見つかった。その卓の空気が盛り上がっているのは、ひとえにディーラーの場の捌き方の巧みさによっていた。決して若くはないが、キリリとしたアクセントの強い化粧をした女ディーラーが、艶やかに笑いながら、客と言葉を交わしつつ、ゲームを進めていく。卓の前に座っているのは、比較的大きな金をかけている客だ。その中の一人がタバコを切らす。ディーラーはすぐに見回りの男に持ってこさせ、鮮やかな手つきで丸ボロを一箱投げる。それが無料なのを知って、周りで一パタカ効果をちびちびとかけている客が、こちらにもと声をかける。他の卓では相手にされるはずはないが、その女ディーラーは、気前よくポンポン放り投げる。たかがタバコ一箱に過ぎないが、そのような一つ一つが、客の気持ちを日常的な感覚から引き離し、十パタカの客は二十パタカに、百パタカの客は二百パタカにと、賭け金を大きくさせ、場の雰囲気を熱くさせることに役立っていた。大小の出目はごく自然のようだった。とりわけ作為的なところは伺えない。出目表も大と小がバランスよく並んでいる。そこに三人連れの日本人がやってきた。ディーラーの横で金の勘定をするアシスタントのディーラーが、卓の前にへばりつき、小さな金をかけている客を上手にあしらって席を立たせ、三人を座らせてしまった。 しばらくして、出目のリズムが微妙に変化してきた。大、小、小、大、大、小、大、小、などというものから、大と小が見事なくらい交互に出始めたのだ。大、小、大、小、大、小、大、小、大、小、大、小。大小が連続して六回出たとき、客から口々に言葉にならぬ声が漏れた。次も大、その次も小。これで、大と小が七回交互に出たことになる。ディーラーがプッシュし、静客等中の明かりがついた。今度も大だろう、という客と、今度こそ小だろう、という客で、掛け金が前回をはるかに上回った。大か小か、どちらもありえそうだった。考えていると、ふと、この回ではないだろうかと思えてきた。ディーラーはこの回にゾロ目を出すつもりではないだろうか。そういえば、必要以上に客と無駄口を叩き、かける時間を長引かせているような気がする。私は手元に残っている320パタカのうち、30パタカをゾロ目にかけた。当たれば24倍の700パタカになる。私が投げ入れると、女ディーラーがこちらに視線を向け、かすかに笑った。私にはそれが、やるわね、という笑いのように感じられた。賭けが締め切られ、蓋が開けられ、明かりがついた。その瞬間、客がどよめいた。五、五、六、また大だったからだ。私の思惑は外れてしまった。女ディーラーの笑いに意味などなかったのだ。しかし落胆はしなかった。考え方に誤りがあったのではなく、単にタイミングを間違えてしまったに過ぎない。そう思わなければ、ここで撤退せざるを得なくなってしまう。次の回にはさらに掛け金が増えた。大にも小にも、張り台に隙間がなくなるほど並べられた。私は三十パタカをゾロ目にかけた。一、三、四、小だった。しかし私は諦めなかった。次の回に、小口の掛け金が台を埋め尽くし、小に大口の掛け金が集まり、いかにも博打が好きそうな日本人の三人組が、有金の大半を小に投入するのを見て、今度こそゾロ目が出るに違いないと思った。残っている金は260パタカ。いくらかけたものか。私は迷った。一瞬、260パタカのすべてをかけてみようかという気になったが、すぐに思いとどまった。万一外れた時は、立ち直れないほどの痛手をこうむる。それに、ゾロ目が出るのは、この次かもしれないのだ。迷った末に、60パタカをかけた。ブザーが鳴り、蓋が取られ、明かりがつくのを待った。だが、締め切りのブザーがなかなか鳴らない。その間にも、張り台の上には金が投げ出され、掛け金が増していく。いよいよゾロ目を出すつもりなのだ。私はポケットの中の200パタカを握りしめた。かけようかどうしようか。握った手が汗ばんでくる。もしゾロ目が出れば、6200パタカもの大金が入ってくるのだ。しかし、もし外れたら。 女ディーラーの指がブザーにかかったとき、よほど200パタカを放り投げようと思ったが、ためらいがその動きを封じてしまった。明かりがつくと、客の間から、悲鳴に近い声が上がった。2、2、2、ゾロ目。ついにゾロ目が出たのだ。大と小にかけられた大金はディーラーにかき集められ、目と合計数を当てたわずかの金に対して、倍率通りの金が支払われた。ゾロ目にかけた私の60パタカも、1440パタカになって帰ってきた。私は40パタカをディーラーに渡し、その場を離れた。自分の読みがピタリと当たったのに、そして負けていた金のほとんどを取り返したのに、私は少しも嬉しくなかった。あそこで200パタカかけましていれば、6200パタカが手に入れられたのだ。躊躇したために、大金を取りはぐれてしまった。私は自分の思い切りの悪さを罵りたくなった。だがその時、あそこでかけられるかどうかが博打の才能の有無なのだ、ということに気がついた。どうやら私には、博才、といったものがないらしい。負けなかったことでよしとし、そろそろ切り上げるべきなのかもしれない。時計を見ると、午前1時を過ぎている。7時間以上も楽しんだのだ。これで十分と思うべきなのだろう。カジノの玄関には人が立っていた。外は強い雨が降っている。しばらく私も雨宿りの仲間に入っていたが、それならもう少しやっていこうか、という気持ちになりかかる。せっかく負けを取り戻したのに、今度はもっと深い傷を負ってしまうかもしれない。私は大数の誘惑を振り切るために、雨の中をホテルに向かって走り出した。
TBS ラジオをお聞きの皆様、アンです。象形の地ブルターニュ店でアンバサダーを務めさせていただきます。音声ガイドも担当させていただきます。私と一緒にブルターニュの各地を名画とともに旅してみませんか？現在上野の国立西洋美術館にて開催中です。ぜひお越しください。
TBS ラジオ公演象形の地ブルターニュ店は現在開催中です。モネやゴーガン、黒田清輝らの作品およそ160点が一堂に展示されています。詳しくは TBS ブルターニュ店で検索。
真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。 TBS ラジオ